ながら日経8月1日月曜日、おはようございます。月曜パーソナリティの戸村典子です。本日も日本経済新聞のニュースをお伝えします。ながら日経、お手元はそのまま。内閣支持率横ばい 58%、 コロナ対策評価 56% に低下、本社世論調査。日本経済新聞社とテレビ東京は7月29から31日に世論調査しました。岸田文雄内閣の支持率は 58% で、6月の前回調査からほぼ横ばいでした。政府の新型コロナウイルス対策について評価するとの回答は、6月の 63% から 56% へ下がりました。離婚調停をデジタル化、申請や聴取、政府が23年に法改正。政府は離婚や遺産相続に関する裁判所の家事調停手続きをデジタル化する方針です。調停の申し立てから裁判官らによる聞き取り、記録の閲覧まで、インターネットやオンライン会議で運用できるようにします。2023年通常国会で関連法案の提出を目指します。住友不動産、住宅販売にメタバース、全物件を内見。住友不動産は、9月から仮想空間メタバースで新築分譲マンションの販売を始めます。不動産大手では初の動き。ネット経由で物件情報を3次元映像として見せ、オンラインで契約に結びつけます。地方や海外在住者など遠距離の需要も取り込みます。メタバースを使ったビジネスがゲームや小売りから不動産など高額商品に広がってきました。清水建設や関電から18億円調達。太陽光発電のクリーンエナジーコネクト。太陽光発電スタートアップのクリーンエナジーコネクトは、清水建設や関西電力などから18億円を調達しました。同社は2025年度までに小規模な太陽光発電所を5000箇所設ける計画を持ちます。調達した資金は設備投資や発電所の管理システムの開発に充てます。売り場や商品、性別関係なく、トイザラスは玩具棚を融合。小売りの現場や商品で男女の垣根を低くする取り組みが広がっています。日本トイザラスは男女別だった売り場を融合し、丸井グループは女性が気軽に男性向けスーツを購入できる店舗を設けます。性別にこだわらず、好みの製品を求める傾向が背景にあります。ジェンダー、社会的性差をめぐっては、消費者の心情によって認識に温度差がありますが、消費の間口を広げることで一役買いそうです。アメリカ下院議長、台湾訪問に言及せず、アジア歴訪を正式発表。ペロシ、アメリカ下院議長は7月31日、アジア歴訪を正式発表しました。議員団を率いて、日本、韓国、シンガポール、マレーシアでハイレベル会合を開くとツイッターで明らかにしました。焦点の台湾訪問については言及しませんでした。砲弾案をめぐっては中国が反発していました。以上、8月最初のながら日経をお届けいたしました。今日はメタバースで物件の内部を見学できる住友不動産の動きについてお伝えしましたが、つい数年前まではこういった内見体験も VR でできるということに驚いていた記憶があるんですが、今やアバターの分身を使ってマンション購入を検討する時代なんですね。もしかしたら人生で一番大きな買い物なのかもしれないのに、どんなポイントで皆さん制約されるのか。私に購入予定はありませんが、メタバース体験してみたいと心が動いたニュースでした。各ニュース項目にあります日経のロゴを押していただくと、電子版の記事に飛ぶようになっています。詳細記事も合わせてご覧ください。またこのチャプターにあります URL は、ながら日経のツイッターです。お時間があるときにこちらも覗いていただけると嬉しいです。さて、先週の番組で画材を揃えて初めてイラスト画の初中見舞いはがきを書きましたという話をさせてもらいました。ペン、ボールペンの色にこだわりを持って専門コーナーに行ったことが実に10年以上ぶりだったんですね。そこでの発見、時が経てば色の名称が変わるという話を今日はさせてください。今、肌色という色の名前がないことをご存知でしょうか。色鉛筆は2000年から、クレヨンと絵の具は2007年から、薄橙色に変更されているそうです。そう言われたら肌色がなくなると聞いたことがあったような気がしたんですが、子供の時の習慣ですかね。つい肌色に近い色ってどれですかとお店の方に尋ねてご指摘を受けました。文房具メーカー三菱鉛筆さんのホームページには、肌色の故障は人の肌の色へ固定観念を与える可能性があると指摘されていたことから、トンボ鉛筆、桜クレパス、当社の3社で協議し、一般的で分かりやすい、五感が良い、色を連想しやすい、日本人に馴染みやすい、他の業種にも混乱をきたさないなどという点から、薄橙色への変更を決定しましたと書かれています。それから去年日経電子版にも掲載されましたが、化粧品メーカーの花王さんは美白という表現を撤廃しましたね。美白という表現によって白い肌がベストと伝わるのは良くないということで、シミ・そばかすを防ぐ効果があるという説明にはブライトニングという言葉を使うようになったそうです。そして以前この番組で、私の子供が学校用具を選ぶときに、男の子は青と黒、女の子は赤とピンクしか選べなかったという話をさせてもらいました。色に込められている固定観念を見直してみようよという過渡期が来ている気がします。幼稚園から中学校までの色彩教育を考える日本色彩教育研究会のページには、これから共生社会を進めていくのに、インクルーシブな色彩教育は今後の大きな研究課題。色が人、物、ことをつなぐ共同的な創造を作るということをみんなで考えていこうと発信していました。多様性の入り口って、こうあるべきというバイアスを一旦横に置いてみるということでもあると思いますので、何色を選ぶか、いろいろなシーンで自由な発想が持てるようになるといいなと思います。今日はニュースの中でも男女の売り場を融合する動きがありました。多様性に目を向けると、やはり消費の間口が広がるんじゃないかなと思うんですが、皆さんはいかがお考えでしょうか。さて、ながら日経、今週から火曜日は英語の発音がとっても美しい千春さんが担当です。これまで各週日曜日の担当でしたので、千春さんからのバトンを受け取る立場でしたが、これからはバトンを渡す立場になりました。ウィークデーの千春さんの番組も学び大きいものだと思いますので、今から楽しみです。明日もぜひお聞きください。そしてこれまで通りヤング日経の配信は朝7時からです。こちらも合わせてお聞きください。明日もあなたのながら時間にお耳にかかります。今日のお相手は戸村典子でした。今週も実り多き一週間となりますように。
日本経済新聞社はラップコンテスト、日経ラップライブボイスを開催中です。ラップはもともと社会に言葉を届ける手段を持っていない人の音楽。厳しい状況にある人々が脚色のない事実、 熱い思いを訴える手段として発展してきた文化です。このコロナ禍という混乱の時代に、若者やさまざまな立場にある人のリアルな声をラップで募集し、日経が社会経済界へ熱いバイブスを持って届けます。あなたが社会やビジネスシーンに対して思うこと、訴えたいことをラップにして、ぜひ応募動画を送ってください。優勝作品には賞金100万円をご用意しています。応募方法の詳細、お申し込みはこのチャプターのリンクからご確認ください。
日経ボイスアンバサダー、そして審査員の健座3090です。日経ボイスは皆さんが対象です。世の中に届けたい熱いメッセージの応募をお待ちしています。